都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、はい、都市ミナティでございます。
ついばむな、
ついばむな、
ついばむな
っていうのはちょっとあんま聞き慣れない。
ついばんでくるからね、すいません。ちょっと
なんですか、小鳥かなんか飼ってましたっけ。
あ、そうなんです。鳥を飼い始めて、ただ子じゃないんですけれども、ちょっとなんか大きめの鳥飼おうかなと思いまして、
うん、
はい。で、まあ、近くのですね、ペットショップ行ったら、
はい、
いつものね、
うん、
ペットショップ行ったら、ね、うん、そしたらなんか新しい鳥入りましたよって書いてあったんですよ。
入荷、
うん、
まあまあ鳥も人気ですからね。
でも新しいの好きやから、ほんならちょっと買おうかなと思って買ったんですよ、うん、それはちょっと今ついばんできてるんですけどね。大きさが約3から4メートルの身長っていうやつが、
超えてる超えてる自分の3から4メートルの鳥を、
うん、
その室内で飼ってるってことですか。
はい、ポチって呼んでるんですけど。
ああ、ポチ、なんか名前の付け方もうちょっとあれなんですかね1個で通すんですね。
こいつが死んで次また同じの買っても俺はポチ
ってつける、うん、あと死ぬ予定に買って
なくてもね、うん、我々よりはそれはね、
まあ、まあいつか、
うん、そうですけどね。
ちょっと待ってください、3から4メートルの鳥を室内で飼うってそれ嘘でしょ、無理でしょ。
はい
いやいや、なんその悪い態度してるけど。
はい、すいません、嘘つきました。
なんすかそれ、
何
の話してるんですか一人で。
ユーマの実は協調モア、
え、
協調、怖い鳥。
ああ、怖いね、
うん、
怖いの鳥で、
鳥、
協調、
協調モア、
聞かねえな協調
という、生き物がいたと。史上最も背の高い鳥として、まあ、結構有名な、
うん、
ユーマなんですけれども、ジャイアントモアなんて言われていまして、これはダチョウよりも大きい約3から4メートル、なおかつ足には鋭い爪、がついていて、人を爪ついてたけれども人を襲うことはなかったと、
うん、うん、襲うことはない、うん、
なかったと、
うん、
結構ね仲良くしてたんですって。
あ、じゃあ人間も結構認知してたってこと。
そうで、一応モアの絶滅っていうのが1700年代末から1800年代中頃と言われているんですけれども、
うん、
なんかね、写真も撮られたりしてるんですよ、原住民と戯れるモアの写真とかね。
へえ、
うん、だからもしかしたら今も生きているかもしれないみたいな足跡とかもあったりするんですって。
どんな系な、ワシみたいな、
ダチョウ、
ダチョウが一番近い
の写真。
ああ、
調べてすぐ出てくるんですけど、むちゃくちゃでかいでしょ。これ人間ですからね。
そんな襲わなそうだね、確かに。
二段、二段バスぐらいでかい。
うん、でけえけど、うん、確かに。縦長っていう感じね。
そう、うん、ね、ダチョウがほんま大きなった感じね。
あ、なんかで見たことあるなこの。
顔すげえちっちゃいな。
写真。
うん、そうそう、結構有名な写真ですけどね。飼ってません。
でしょうね。
すいません。
だったら相当な額になるでしょうし。
まあ確かにね、
うん。
そんな金ないからな。
モアさんね。
はい、すいません、はい。モアさんってハーフの可愛い子みたいな。
リスペクト。
はいはい。
はい、
じゃあ行きましょう。お便り会。
はい。
はい。僕がお便り会するっていうことはどういうことかと言いますと、はい、めちゃくちゃ体が疲れてる時です。
まあそれ知らないですけど、
頭回んねえ時です。というのもさっきちょっと群馬から帰ってきまして、
ちょっとね、
そう、
なんか旅行の疲れがある。
そう、すいませんね、うん、ちょっとね、でなんかバスだと1時間半で帰るらしいんですけど、
うん、
なんかわかんないけど高速ででかい事故があったみたいで。
あ、そう
そうそうそうそう、2時間半ぐらい、まあ遅れが出て
大渋滞
ついて、そうなんですよ。ちょっと疲れててね、体がね、すいませんね。
まあね、長時間乗ってるとね、
うん、だからいつも読まないお便り手出します。
いいんじゃないですか。
いつもだったら読まないような
や
つ、
ね、いや僕もそろそろ読んだ方がいいかなと思ってたんで、はいはいはい、ちょうどいいっすよ。
読みます。
はいはい。
ポッドキャスト都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ、林康弘、岸本様、夢に焦がれない本当も嘘もないお話の数々に加え興味深い都市伝説を日々楽しみにしております。
小説読んでるのかと思ったら最初
ずっと ずっと隠れリスナーのつもりで楽しく聞かせていただいております。
はい、
何度もこんな風にあんな風にと想像をしながら、もし1通目のお便りをするときにはこうしたいああしたいと思いを巡らせておりました。
ああ、いろいろね考えてて、ね、なかなか出せなかったと、
うんうん、江戸川乱歩見てて
なんかすげえな
お便りね、
うん、言い回しが独特だな、
ね、
うん、
お二人の声から想像する似顔絵を脳内で描いていたのですが、実際にペンを握る前に偶然ネット上でお二人と思われる写真を拝見してしまい、フルで立っていた私の思いも萎えてしまい、そんなこんなで配信を拝聴しながら月日が過ぎていきました。
はい、
これあれっぽいのはなんかあの江戸川乱歩の人間椅子で最後にあの作家の女性に送るなんかあの気違いのね男みたいだな、
なんかナレーションで手紙をもらえるみたいな絵になりそう。
一通目のお便りの理想も破れた頃、お二人が同年代ということも知り驚きの反面無駄に嬉しく感じた次第でした。
同年代って結構広いけどな俺とお前のさ、
ね、もしも私自身が一通目のお便りを出すならと苗破れた後も時折妄想にふけっておりましたが、結局は少し落ち込んだ日に最新の配信を拝聴しながら一人すやすや眠る夫の横で、女性
そうでしょうね、
眠る夫の横で2本目かっこアルコール 9% のロング缶かっこ閉じの半分を過ぎた頃に衝動的に書き綴っている有様です。安弘さんの荒々しく不安定感とチクチクする人間性、
はい、
岸本さんの安定感のあるトークかっこけれど神々で塩系なイケメンっぽい声質、お二人自身がお互いを愛おしく思い合っているであろう様子の数々、さまざまな声の様子も様子を今後も拝聴させていただけるようお二人を応援しております。
ありがとうございます。
ほろ酔いを超え私のふつつかな乱文申し訳ございません。
酔っ払って書いてるってこと
か。勇気があれば改めてシラフの時に改めて書きお便りを書かせていただきます。油粘土より。
ありがとうございます、はい、何このなんでこれ読んだの急に。
一応ね
意味が全く分かんないんです
けど、1通目だからこれは、はい、あの読ませていただこうと思いまして。
いやまあまあなんかあの、
はい、
すごい分かりましたよ、その気持ちと、
うん、
感情のなんていうかな揺れ動き方とか
が、ね、うん、でこうしたいああしたいの時最初に読ったね、読んだね、
妄想で、
うん、
似顔絵を描くっつってたっけ、
ね、あんな風にと想像しながらもし1通目のお便りする時にはあこうしたいああしたいと思いを巡らせておりましたっていうの、そのこうしたいああしたいのあーのところがあがなんかあの角を斜めにしたみたいなやつあるでしょ、うん、
あの佐々木の
そうそうそうそうそう、
うん、サメ
使わねえわこんな、
うん、
あのやつはこの図を斜めにしたやつは、うん、ほんまに通れんないかこの人。
いやもうちょっとあれだね、
え
酔っ払って書いたとは思えないような、うん、なんかその文というか、
まあね、
うん、
だから笑い上語とか泣き上語とかあるけど、うん、文豪上語なんじゃないですか、
う
ん、
そうかもね、
うん、
で酔っ払ってやっと書こうっていうか出そうっていう勇気が出たみたいな
ね、
ことなんですね。
そんなお便りでした。
いや何これどう捉えていいか何も分かんないんだけど
続いていきましょう。
なんかないんですよね僕らにリクエスト
とか。あ、ないですないです、
ないです、
ね、何もないです、
はい、
林さん岸本さんこんにちは、ニンと申します。いつもとしみなT配信を楽しみにしております。
ありがとうございます。
最近階段の話題が多いので私も先日体験した階段ではなく登る方の階段にまつわる話をしたいと思います。僕が階段の話をよくするから、は
い
はい
は
い、
うん、
怪しい方のね、
うん、かけてね、
うん、そうそう階段の話をしますと、うん、仕事で新潟に出張に行った時のお話です。その日は長岡の花火大会で、
うん、
街中の宿が取れずかなり山奥の、
ね、
うん、温泉地に宿泊しました、
うん、
ゲレンデの近くにある私をスキーに連れてってブームの時に建てたんだろうなと思われる年季の感じる4階建ての建物でした、
うん、
一緒に行った同僚は外観を見てお化け出ないよねと心配していました、
うん、
夕食時にもそんな話をしていたので私もだんだん意識がお化けに向いてきて、うん、寝る前にちょっとナーバスになってしまいました。
なるほど。
そのせいかちょっとの物音で目を覚ますことが何回かありました、
うん、は
い、それでも怖い思いはすることなく一番はっきり覚えている物音でも上の階から部屋の前の階段を降りてくる足音程度で、特に何もなく朝を迎えることができました、
うん、
朝食の時に同僚とも出なくてよかったね的な話をして無事にチェックアウトしました、
うん、
403号室の任様こちら領収書になります、ありがとうございました、
うん、
ないはずの上への階段から降りてくる音が聞こえた気がするという階段というか体験談でした、
うんうんうん、
今後林さんの階段師としての活躍も期待しております、なんならトシボーイズ2人で階段するとかいうスタイルも期待していますと、
うん、
前回は初日と最終日というオカルトネームで投稿しましたがツイッターと合わせて任と名乗るようにしますと、
いいですね、あ、なるほど、
はいはい、というようなお話でした、
ありがとうございます、
はい、だからまあないはずの上の階段から降りてくる音が聞こえたと、
うん、階段のカツカツとした、
うん、カツカツというね、
まあ、足音というか、
そうそうそう、うん、聞こえた気がしたよというようなお話、
どうでしょう、新潟だっけ、
そう新潟、
新潟か、
うん、新潟です、
あの古い建物多いかもね新潟はね、
東北はね、
うん、
むちゃくちゃなんていうんですかね、その足音やらなんやらは多いね、
うん、
うん、
まあそうだよね、
うん、
なんかあのそれこそマロさんのさ、
うん、
あの座敷わらしのとことかもそうだったしさ、
たがや、ま、村みたいな、
そうそうそう、
たがまや村か、う
ん、なんかやっぱ東北の地方ってあれだよね、
うん、
その昔のものをそのまんまの形で残そうっていう風潮があるのかな、
ま
あ、国宝みたいなのもあるしね、
確かにね、
重要文化財か、
神社が一番多いんですよね、
え、
新潟が、
新潟が、
まあ、そうだ、あの辺りが確か一番多いんですよ、うん、なぜか集中的にあって、
うんうん、
なおかつあの以前津波がわーっと来た時にあの、まあ、全部さらっていくじゃないですか、津波がね、いやもうだいぶ前の話、
うん、
もう何百年とかの前の話なんですけど、津波がわーっとさらった時に、
うん、
そのさらっていったギリギリの地区に神社建てるんですって、
うんうんうん、
ここまで来ましたっていう、
あのあれとして目印として
し、そう目印として、うん、そういうのもあったりするからかなり神社多いし、
なるほどね、
で、まあ、東北の震災の時に津波来た時にちょうどやっぱり同じようにその神社前まで来たみたいなね、う
ん、波が神社に登って助かったって人が多いっていうね、そうそうそうそう、
かなりあるから、
ちょうど本当に残ってる、うん、その昔ここまで波来たよのラインまで来てたとかっていうね、
うん、来てたんですよね、
聞いたもんね、
そういうのがあったりするから結構面白いんですよね新潟ってね、
まあ、そっか、
マロさんが新潟、
違う、マロさんは山形、
山形
でも東北でしょ、
東北か、
うん、
新潟誰かいたっかな、
新潟の方、新潟って東北じゃねえか、
秋田があれだ、鈴木くん、
鈴木山くんでしょ、
う
ん、
そっかそっか、うん、新潟いないか
みた
い
な話です、ただでもみんなあれだよね、人柄のほほんとしてるイメージあるから、
う
ん、
確かにね、だから
共通点あんのかもね、
遠野あるじゃないですか、
うん、
柳田邦夫先生のあの遠野物語であるんですけど、やっぱあの座敷わらしとかあるじゃないですか、
うん、
あの座敷わらしが出る宿っていうのは有名ですけど、普通の一般の家庭でも座敷わらし招致するためにまあなんかね子供部屋作ったりしてるから、
うんうん、
子供がいないのにもかかわらず、
だからそういうのを受け入れる土壌はあるね、
そうそうそう、座敷わらしの部屋みたいなね、うんうんうん、あと遠野なんてもうあれですからね、それで町おこししてるからね、
そこまでやってんだ、
うん、なんかツイッターかなんかで見たけど、
今も、
うん、ツイッターかなんかで見たけど、目の前からむちゃむちゃなんか怖い人が歩いてきたと、
うんうん、
格好がね、
うん、
なんか今の時代なのに着物着てて、なおかつなんか下駄履いててみたいな、
うんうんうん、
白髪でみたいな、
うんうん、
で古めかしい眼鏡かけてて、
うん、
いやこの人怖いなと思いながら笑いながら宿に入ってたんですって、
うん、やばい感じじゃん
と思ったら、
うん、
京極夏彦先生だったって言って
た。まあまあいい、まあい、うん、知らない人からしたらやばい人だね、うん、あの、まあね、フォルムは。
そうそうそうそう。で、なんか腕にね、
うん、
なんていうんですか、
ガントレットみたいな。
ガントレットつけてるから、それ見て分かったっつって。あれ、これ京極先生だみたいな、うん。しかもニコニコしながら、やっぱり妖怪が出る街だから、
そうか。
うん、もう楽しくてしょうがないみたいなね、そう。なんかイベントの時に来たみたいな話でしたけどね、それはね、
うん、まあ、でも取材でも行ってんだろうね、多分、
まあ面白いですよ、だから、うん、いつか行きたいですよね、
そうね、まあその何出た場所とかも教えてくれれば ね、
うん、ね、面白そう、
ついでに行けるかもしれないんで、
そういうのはまあまあ
任さんでしたっけ、
はい、
うん、ありがとうございます、
次行きましょう、オカルトネーム三角木場で通勤さん、
はい、
林さん、木本さん、収録お疲れ様です。先日の配信で林さんが体は神様からいただいたものだから傷をつけたくない、だからピアスは一生開けないとおっしゃっていましたが、
言ってました、
私はそのコメントを聞いてハッとしました、
ほう、
私もそのご意見には賛成なのですが、私は以前包茎手術と称して体にメスを入れてしまったのです
、はい、
生活に支障があるわけではなく死に至る病に進展するわけでもないのに、ね、己の快楽と自我の強調のためにメスを入れてしまいました。
快楽のためなのかな。快楽のためではねえ気
づく。でもまあ三角木まで通勤してるからな、うんうん、元に戻せるかとも考えましたが切り取った部分はすでに手元になく、移植についても考えましたがそのような報告はありませんでした、うん、元を正せば同様の手術をした先輩が切ったところがコリコリして具合がええねんと言ったのがきっかけでしたが、私が手術をした時期は先輩が手術をした時期よりもずっと技術が進んでいて、
うん、
手術した部分がコリコリするようなことはありませんでした。
何してんだこいつ。
こんな私はお二人に破門されるのではないかと心配いたしております。ただメスを入れたと言っておりますが正確にはレーザーメスなのでどうか寛大な判断をお願いいたします。三角木馬で通勤さんでした。
なるほど。なんすかこれ、この人もずっとこんなテイストの手紙を送ってきますけど、
はいはいはいはい、ね、だから快楽のために包茎手術をしたんですよ、うん、レーザーメスで。
これだからあなたに言ってるようなもんでしょ、うん、その、
あ、まあね、
僕は別に全然ありな方だから
破門です。
いやダメなんだ。え、ダメなの包茎手術。結構いるかもしんないよ。
めちゃくちゃ悩んでて、
うん、
例えばですけれども、
だって生殖にあの、うん、問題出てくるもんあるからね、ものによっては。
わかるけど
ね、
うん、わかるけれどもこれダメだな。
ダメなの？
ダメですね。
マジで、
うん、これはダメですよ。
いるよ多分お客さんの中にも、
うん、包茎を手術した人が
100人いたら10人ぐらいいいんじゃない。
でも包茎の方が多いんですもんね、
日本人はね。
日本人はね、
あ、まあまあそう、
うんうん、まあ僕は違うんですけど、
うん
うん、
いやだからそのそれをなしにすると結構な人が、完
全に僕はあのモグラ叩きゲームのモグラみたいになってるんで。
いやだから形状とかも聞いてないし。
いてっつってね、
うん、
次行きましょうか。
なんすかこれ。まあまあでも僕は全然あの波紋に しないんで。
でも驚いてましたね、あの包茎をレーザーメスで行うという。
そうなんだと思って、うん、今
ね、
うん、いつぐらいから変わったのかなと思って。レーザーメスって
ちょっとなんかあの焦げ臭くなるみたいな話聞いたけど。
いやそうだよ。
そうなんです。
なるなるなる。
それやったことあるんですか、レーザーメスとか。
まああの鼻のやつでや
ったことあるし。はいはいはいはいはいはい、うん、あの花粉症のやつか。
そうそうそう、
うんうんうん、
まあ、レーザーメスって言わないのかな、わかんない。でももうあのドラマとかでも見てても、うん、電気メス入れてる時ってあの、うん、湯気っていうかなんていうの、うん、焦げの煙、
はいはいはいはい、
煙出るから、
へー、
まあ 100% あれは焦げてるだろうなっていう。
あ、すごいな。
絵だし、
うん、包茎ね、まあ、
痛くないのかな、
ね、いや、もう痛くないんじゃないですか、そら。
もうあれなんだ、麻酔でやれば全然なのかな、
うん、それはだって麻酔せずにうわーって叫んでる中チンチンにレーザー
メスで。でもまあカズレーはそうだけど、
あ、まあまあまあ、まあ、
あれじゃん、終わった後とか、
うん、
痛くないのかな。
だから痛み止め
みたいな、しばらくあれ
痛いと思います、それ、ね、
痛いのかな、
うん、
俺あんまいないんだよな多分、周りでやってる人知らないんだよな、言わねえだけかな。
何でしたっけ、あの映画のあの夫婦がいて、男の方が、
うん、
あ、旦那の方が一回なんかね、あの遊びかなんかで女装して、そしたら、あ、私の本当の姿はこっちだっつって、
うん、
ミ
セスダウトみたいな、
あ、いやいや、ミセスダウトって話し合うし、
ね、うん、違うけど、
その女性女装した旦那が こっちが私だってなって、
うん、
もう全部チンチンも切っちゃって女性になろうっつって、奥さん女
装したしてから目覚めたってことね、
うん、そうそうそう、うん、で奥さんにもちゃんと了承を得てやるって話があって、映画でね、
うんうん、
でチンチン切ってその皮をまあ、女性器にしなきゃいけないから、
あ、なるほど、
お尻の穴の方にグーッと引っ張って、
はいはいはいはい、
で引っつけて、で切れ目入れるんですよ、
う
ん、それがめちゃめちゃ痛いらしいですよ。
え、それはマジなやるものなの？
じゃない、だって映画でやってた
よ、いやそう、うん、それギャグじゃない
だったかな、あの映画リリーのすべてだったかな、最近リリーのすべてって
知らない。
なそれがそういうのがあって、
うん、
むちゃくちゃ痛そうでしたよ。
へえ、うん、でももうそうそう、女性器に加工するっていうのあるよね。
そうそう、あるある、
手術でね、
うん、あるんですよ、うん、まあ使える使えないちょっと一回言うとね、うんうん、そうそう、あるらしいですね、より女性に近づきたいということで、
へ
え、うん、みたいなものがあります。
はい
はい、
まあまあ僕は全然送ってきてもらっていいんで、は
い、ああそういうことね、
三角、はい、木馬さんね、
次行きましょう、
うん、
栃木県君のネギ坊主を舐めたいさんから、
うん、
岸本さん、林さん、奥さん、いつもお世話になっております。奥さんはお世話してないけど、先日はラッキーアイテム問題を取り上げていただきありがとうございます。ラッキーアイテムたくさん買っちゃうってやつね、
嫁がだっけ、うん、嫁が好きでとかハマってんでしょ、うん、最近
で、まあ、一応取り上げたからじゃあ奥さんに聞いてもらって、まあ、考えをちょっと正してもらうっていうか、うん、あのたくさん買い物するのやめてもらおうと思って、ま
あ、どんな方法があるかみたいなことだってね、なんか
嫁にポッドキャストを聞いてもらった方が伝わりやすいと思う一緒に拝聴してみました。
なるほど、早いね。
すると見る見るうちに機嫌が悪くなっていき、は誰やねんこいつらは、専門家みたいな顔しやがって、役払いなんてとっくに言っとるわ、他東京ボーイズなんて知らんわ。
違う、都市ボーイズなんですけどね。
栃木県の嫁から飛び出す関西弁にあっけに取られていると、
関西の人じゃねえんだ、
嫁の怒りの矛先は都市ボーイズから徐々に私へと変わり、うん、気づけば日頃の不平不満をぶつけられ、ただただ罵倒されるネギ坊主。
ああ、なるほどね、うん、なりそうなりそう。
どうやら嫁の役は私自身だったのかもしれません。
うまいこと言って。
今朝の枕は涙でびっしょり濡れてしまいました、
うん、
今日のラッキーアイテム、コンビニおでんを食べて今日も一日頑張ろうと思いますっていうね。
じゃそれ
ミラトリが見えなくしまったという、はい、
どんな話してたっけ、そんな怒られる感じだった。
だからたくさん買っちゃうからもう一つの神社決めて厄払いして、でもそんな厄あると思うんですか。
え、
そんなになんか日頃、
うん、
その要は自分の身の回り嫌なことばっか起きてんのか、それとそういう嫌なことを遠ざけたいからそうやってやってんのか分かんないけれども、
じゃなんか厄年かなんかで、
うん、
ってことじゃなかった。でそれで、
うん、
なんかあの
かっ、いろいろ買っちゃうって
ラッキーアイテムが気になってハマりだしたから、う
ん、じゃあまあ1年だからいいじゃん。
まあまあね、
うん、まあ続けりゃあれだけども、
うん
うん、女性の方が多いんですよ、厄ってね、男性よりも。
回数が、
うん、回数多いんですよ、1回2回多いんですよね確かね。
あ、そうな
の、うん、そうそうそうそう、
全く分かんない俺それ、
うん、なんですよ、一つ二つ多いんですよね、うん、これからもしかしたら、まあ、若い奥さんとしたらまたこれからもあるんで、
うんうん
うん、ちょっと
何年、その都度また
何年かは
揉めるじゃん。じゃ
あそうそうそうそう、
すげえ
っていうお便り、
聞かせちゃダメでしょ。
まあね、
聞かせちゃダメだよ、すごい怒られるよそれは、
っていう
適当に罵倒しちゃうんだから
ね、適当に罵倒しちゃうんだから、うん、
気をつけて、
罵倒したら面白いと思ってるクソのお二人なんだから。
嫁とか関係ないんだよ
ね、うん、次行きましょう。岸本さん、林さん、こんにちは。
こんにちは。
あれ、疲れよ知らない竹馬です。
あれってお前が選んだんだろう。あれじゃねえよ。
先日初めて不思議な体験をしたのでぜひとも聞いていただきたくメールいたしました。
お二人はしたやつかな、
クリント・イーストウッド監督、アンジェリーナ・ジョリー主演の映画チェンジリングをご存知でしょうか。
チェンジリングであったね。
あらすじはシングルマザーのアンジーの息子が行方不明になり、
うん、
5ヶ月後に見つかるのですが、警察からは全くの別人を息子として押し付けられてしまうのです、
うんうんうん、
異議を申し立てると今度は母親のアンジーが精神病院に強制送還されるという事実を元にした映画なのですが、実は私にも似たようなことがあったので聞いてください。
すげえなそれ、
ね、
うん、
私はいつものようにお気に入りのヘルス嬢のサキちゃんを指名し、うん、店内の個室で待っていました。
うん、もう怪しいな、うん、
ケツじゃん、もう起承転結のケツから入る、
珍しい、ちょっと怪しくなっちゃってるけど、
あの4コマ漫画のスタイル、うん、サキちゃんは店内ランキングでも3位の実力者、
うん、上だ ね
得意技はディープスロートです、
うん、
かなり可愛く私のドンピシャのタイプでよく指名していました。
あ、まあいい子だったのでしょうね。
個室のドアが開き、咲、うん、ちゃんが入ってくるかと思ったら全く知らない娘が咲でーすかっこハートと言って入ってくるのです。私は一瞬店を間違えたかな、うん、と思ったのですが、ここはいつも来るコスプレヘルス鬼頭戦士ガンナメカッコ仮に間違いありません。
何それ。
隣のお店ヘルス僕フェラエモンにもいつか行きたいと思っています、うん、あ、でも反対側にあるお店の SM クラブ放尿の滝、ちょっと敷居が高いですね。
どんな地域住んでんだよ。
話を戻しましょう。全く知らない女の子がサキを名乗って部屋に入ってきたので、
そう、ね、それは何だろ
う、
ね、
どういうことか理由を聞くと、私は最近入ったんだけど入れ替わりで本物のサキちゃんが辞めちゃったから店長がゲンジナとランキングをそのままくれたの、ハート、こんなことってあるんですね、まさにチェンジリング、他人との入れ替わり、私の息子は生きり立っています、ふう。その後新サキちゃんが得意技の三所攻め、
見所攻めじゃないかな、
見所攻めっていうのがこれ、
うんうん、
詳しいですね、やっぱりやられてるだけあってね。見所攻めで収めてくれたので新しいお気に入りになりました、
うん、
私と私の息子が体験したチェンジリング、次はあなたの番かもしれませんね。
うるせえよ。アンビリーバボーみたいな感じ
ね。次はあなたの番かもしれませんね。
うるせえなこいつずっと。
アンジェリーナ・ジョリー目線で言ってんじゃん。
チェンジリング、なんだんこれ。
私と私の息子が体験したチェンジリング、次はあなたの番かもしれませんね。ね、
面白いけど
っていうものです。
そんなある？
うん、チェンジリングは有名な映画ですから ね、知ってますけれども、ね、あの事実を元にした映画っての知らなかった俺。
あ、そう、
うん、そうなんですね。そうそうそう、すごいですねこれね。結果これどうなるんですか、これオチは
どうなったっけな。
ほんまにこのお母さんが子供がおらなったその5ヶ月っていうので、うん、精神がちょっと弱くなってしまってほんまの息子が来たのにちょっとわからんってなったのか、それともほんまに違う子当てがわれたんですか、うん、これどっちなんですか。
全然覚えてない。全然俺 そもそもクリント・イーストウッドだったかなっていうところも引っかかってるし、
チェンジリング
全然覚えてねえわ。
そんなに、
うん、
ちょっと見とこうじゃ
あ。そう、あんピンときてないな。
見ときます、チェンジリングね。クリント・イーストウッドだったら最近だとアメリカンスナイパー見に行ったな。
最近じゃねえじゃん、だいぶ前だろもう。
一番最近だった。
ああ、
うん、
そうね、
うん、クリント・イーストウッド、
グラントリノとか。
ああ、はいはいはい、
その辺かな、ね、俺も見に行った、うん、記憶あるの。そうそう、
クリント・イーストウッドね、あれ撮ってたでしょ最近、船が、船じゃない、飛行機が海に、
ね、そうそう、不時着みたいなやつ、うん、あれ事実だね。あれも
あれもクリント・イーストウッドですよね。
うん、やってた
とか。好きだなクリント・イーストウッド、
いや、やっぱ事実、
事実
元になるんだね。
話作んなくていいもんな自分で。
いやいや結構大変だと思うけど
な。楽だよな、
うん、
これで。
そうだね、
あれだぞ、名作たくさん作ってますみたいな。
ああ、
元の話があるからだろこんなもん。
いや、ちょっとチェンジリングってその名作のイメージねえんだけどな。
チェンジリングはたくさん、結構売れたんじゃないですか、チェンジリング。
僕は賞なんか取ったのかな。
取ってるでしょチェンジリング。結構なんか
CM はやってた記憶があるんだけど、うん、全然内容覚えてないから、
うん、
大したことないやつだと思う。
あ、本当ですか。
うん、覚えてない、全然覚えてない。
結構タイトル覚えてるけどな俺、なんかコマーシャルたくさんやってたからかな。
それとね、ベンジャミン・バトンはめちゃくちゃ CM やってんなって記憶あるんだけど、うん、両方とも全然覚えてない。
ベンジャミン・バトンは確かに、
すぐきな運命
ジジイから始まるやつ
だ。そうそう、
うん、あったあった。
全然覚えてないの。
ちっちゃく若くなっていくみたいな。で、なんか女性と付き合ってるけど、女性は年取っていくけども、要は誰、あれ、レオ様か。
レオ様だっけ。
ディカプリオじゃなかったっけ。
誰、ブラピじゃん。
ブラピか、うん、ブラピがどんどんどんどん若くなっていくやつでしょ、
うんうん
うん、あったあった、それな。
そうそう、
うん、
ちょっと覚えてないっすね。
あったあった。そんなことよりも、あのあれですよ、だからサキちゃんが、
うん、
あの自分 の、
いや、あの名前が変わるっていうのはよくあるんで、うん、変わるっていうか受け継ぐっていうのはよくあるけど、うん、
ランキングも、
そう、ランキングってそれ詐欺だからね、うん、
まあね、嘘だからな、
うんうん、それはやばいよねその店。結構
めっちゃ怒るでしょ木下さんだったら。
いや、怒るっていうか、
うん、
絶対にチェンジでしょ。
チェンジリングする。
その場でチェンジリングすると思うけど。
あれじゃない、だから
でもまあその子が可愛いけりゃいいか。
よくあるその全部飯食った後に髪の毛入ってたよと一緒で、
うん、
全部した後に、
まあそうだね、
お先違うよ、先違いだよこの野郎みたいな。
で全部はちょっとやりすぎだから、
うん、
10分ぐらい楽しんでから、うん、あ、やっぱ違ったっていう感じで、うん、
急に誰だお前。
そうそう。最初に、ね、最後まで言っといたらさすがに言えない、ずうずうしくて。
ああ、そうか、確かにね、
うん、なんなんこの三角木馬、
うん、
あっただっけ、
はい、
そうだね、この人はあれだね、
うん、
ずっとそのスタイル通してくね、
ね、いかれてるねやっぱり、
一貫して、うん、
最後いきましょう。林さん、岸本さん、はじめまして、八木芽衣と申します。2年ほど前からポッドキャストをこっそり聞いていたのですが、誰に隠れてこっそり聞くんだよ、
うん、なんか多いな、ね、こっそりとか隠れてとか、
うん、ね、全然聞いていいのに爆音で電車の中で聞いてくれよ。
いや、それはダメなんだけど。
そうか。いつかメールしたいと思い、
気持ちは、ね、
ついにメールさせていただきます。私の不思議体験を今回は投稿させてください。
お、いいですね、不思議体験、
ね、うん、私の周りには霊感が強い人たちが割といるのですが、その人たちによるとどうやら私は霊媒体質というものらしいのです。
うん、
普段から気が弱いとか断れないという性格のせいで霊にもつけ込まれるとか、そういうシステムらしいです。
はあ、
そのせいか中学生の頃から集合写真で手が写らないとか、
うんうんうん、
卒業式の写真にはオーブがものすごい写っていたり、 日常的な軽い心霊写真的なものが撮れていたのです。これすごいですね。
自分の意思とは関係なしに、うん、もう撮れちゃうんだね。
その子が撮ると毎回心霊写真っぽくなっちゃうっていうのって結構あるんですよね、うん、あの撮る側も撮られる側もね、
うん
うん、今回お話ししたいのは有名なパワースポットに訪れた時の心霊写真話ですと、
はいはいはい、
もう随分と前ですが私の地元長野県には有名なパワースポット戸隠神社というところがあります、
うん、
僕行きましたよ。
なんか前言ってたね、うん、なんかで
その日私は母と二人で戸隠神社の本殿へ向かいました、
うん、
戸隠神社に入るといかにも神聖な大きな杉の木があったりと大自然のパワースポットを堪能しました、
うん、
ですが頂上まで登りきり帰り道に差し掛かったところで異変が起き始めました、
うん、
私の体調がすこぶる悪くなっていくのです。
あら、
うん、顔色も真っ青になりすぐに帰ろうということになりました。
はいはいはい。
車に乗り込み背もたれを倒しぐったりとしていると不思議なことに戸隠神社から離れれば離れるほど体調がみるみる良くなっていくのです、
うん、
それでも戸隠神社はとても素敵な場所だったので、先ほど撮った写真を見直そうと携帯を開きました、
うん、
ですが見事に撮った写真には全て手がないまたは手の形がおかしいのです、
うんうんうん、
今でも何だったのかわからないですが友達は霊が横切ったりすると体の一部が写真から消えちゃうことがあるよとのことでした。
なるほど、うん、
その時の写真を添付しておきます。昔のブログからスクショしたものなので画像が古いですが見てください。林さん岸本さんこの写真の正体は何なのでしょうか。私の手に将来的に不安なことがあるよというお告げのようなものなのでしょうか。教えてもらえたら幸いです。
はいはい。
そしてアストラルセックスの体験を次回は送らせてもらえたらと思います。
おお、してるんだ。
そうしてるんですね。長文多文失礼しました。今後の配信も楽しみにしています。どうぞ。
はい、
はい、これが写真です。
んどこを見ればいいのこれ。
だ右手はあるけれども左手がないという、ね、はいはいはい、
なるほどね。うん、うん、
ないですね左手ね。
そうだね、
うん、
まあまあどこに本来手があるべきなのかは
分かんない。影にもないから。
うーん、うん、まあまあ
だから多分ダブルピースかなんかしたんでしょうね。
そういうことなんだろう ね、 う
ね。
その丸ごと腕自体がないってことなのかな。
じゃないですか肩からか、
うん、そうだね
肩口からだから全部ないんじゃないですか。
うーん
っていうな、
うん、
うん、写真なんですよ。
もう何個かないの。
これ手が変になってるっていう、あの指がめっちゃ多い
ですね。あ、指増えてるパターンだ。
そうそうそう、5、6本あるみたいな。
あ、
でこっちももうこっちは
これはなし。
袖から手が出てないんじゃないですか。ビョーン
って。ああ、そういうことね、うん、あの 手のひらが消えちゃってるってことね。そうそうそうそう、
消えちゃってるみたいなやつとか。 あとこっちですね。これもあの
ないね。確かに本当だ。なんか変なになってる ね手自体が。
そうそうそうそう、
伸びて
なんか、うん、っていうようなものなんですよ。
ほう、まあでもいわゆる心霊写真っぽいね。
ね、
全部なんかすっごい楽しそうな笑顔だけど、
手だけがでも全部
手だね。確かに、うん、で左手か、左手が多いか、
うん、
なんかなってるのが。
確かに左手が多い。あ、左手が多い。確かに
そうだよね、
気づかなかった。左手が多い。
なんか左だけ悪いとかいうことになるのかな、
うん、
てかそれいつの話なんだろうね。
まあ
結構前なの。
前って言ってましたけどね。戸隠僕も行ったんですよ。かなり歩くんですけど、そのバスで戸隠神社前っていうところまで行って、
うん、
そっから頂上というか奥の方まで歩くと多分ね30分ぐらい歩くんですよね、
うん
うん、僕の
足距離がね、
うんうん、僕の足ですけど30分歩くんですけど、まあその道があっては参道があって、その横全部もうでっかい大木が立ってるんですよ、
うん、
だからまあすごい空気も綺麗で、
うん、
なんかああなんか多分これ奥になんかあるなみたいな、ほんまにね神様でも住んどんかなって思うようなところで、
うん、
全然体調悪くなるような場所じゃないんですよ。むしろもう体調良くなる
方が、まあ、空気は綺麗な感じというか普通
なんですけど、
う
ん、そうそうそうそうなんですけどね。多分合う合わないあるからね。でも言いますよ。
なんだろうね、その別にさ言ったらそんなに悪いところじゃないわけじゃ、うん、そのなんていうかいわゆる心霊スポットっていうよりか
パワースポット、
むしろね、うん、いい方なんだけど、
なんですよ、
強いパワーに当てられちゃうみたいなことなんかね、うん、
なんかね、霊能者曰くですけれども、
うん、
すごい大きい神社とか例えばパワースポットされるところって、うん、その要は悪い霊とかも助けてほしいから寄っていくんですって、
うん、
神様に、
うん
うんうん、だから時折ですけれどもあの本殿とか撮ったりとかね写真を、うん、参道とか撮るとあの悪い霊と重なっちゃって 変な写真が撮れちゃうっていうことが多々あったりするって話もあるんですよ、
うん、
だもしかしたらその戸隠神社で助けてもらいたいと思ってた悪い霊たちというか、悪くなくてもね、うん、普通の霊たちもそうですけれども、成仏したいとか何かは願い事聞いてほしいとかっていう霊と重なっちゃったかもしれないですね、
うん
うん、で多分その左手になんか
違和感があるまあでもよくその、うん、それこそ霊能者とかの人が言う、うん、あなた右側だけ良くないとか左のここだけ気をつけろみたいな言われるけど、それが写真でまあ見えるっていうのもあるだろうから、なんかね悪いことが起きてなきゃいいなと思いますけどね。でもこのメール送って時点で起きてないなら大丈夫じゃないっていう感じだそうけどね。
だと思う。
なんだろうね、相性かな、その場所との。
どうなんですかね、あのね、どこだったかな、沖縄だったかな、まあその戦地で写真を撮って、
うん、
なんかその人はね、もともと九州か四国辺り住んでたんですけれども、
うん、
おばあちゃんかじいさんの実家が沖縄だったんですよ、
うん、
で沖縄行って、で初めて帰ったみたいなね、おじいちゃんおばあちゃんの実家に行ったみたいな、
うん、
沖縄旅行するついでに、うん、ほんでそのなんかもともと住んでたあの家があって、そこでおじいちゃんおばあちゃんがね住んでたとこに行って写真撮ったんですって、
うん、
そしたらその人の足がね映らなかったんですよ、
うん、
全くね。でようよう話聞いてみたら、自分のそのおばあちゃんかおじいちゃんのもうちょい上の人が戦争行った時に足をなくしてて、
うん、
その、身内の方が来てくれてたんじゃないかみたいなね、自分の血筋の子が来てくれたなってありがたいなつって見に来てて、重なっちゃって足がなくなったんじゃないかみたいな。
悪い意味ではない
ですね、まあ、全然
単純に
ありがとうって意味で来てくれてっていうとかもあったりするんで、まあ、完全に、ね
ね、悪いもんとは。結構知り合いでそういうなんか写真、
う
ん、
そうそう
なってる人いるけど、
いるいる、
みんな別になってないからね、
うん、なってない、
ここが悪いとか
必ずしも悪いってわけじゃないけれども、これ集中してね、岸本さんのように左手ばっかりだから、
うん、
ちょっと気をつけた方がいいかもなと ね、
確かにね、
うん、と思う。
まあでも、霊媒体質って言ったっけ、霊媒体質っていうのをよく言われて、しかもこれが頻繁に起こるんだったら、
うん
ね、まあちょっと俺は分かんないから、その霊媒体質じゃないから、
うん、
どのくらい害があるのかって分かんないけど、
まあね、すげー疲れるんですってやっぱり、うん、体の中に魂2つ入っちゃうと、
それがね、うん、頻繁に自分に害があるんだったら、やっぱちょっとちゃんとしたとこ行って、
うん、
なんかねやってもらったりとかした方がいいかもしれないですね、
う
ん、
今だからあの超能力者とか、うん、霊能者っていうところに駆け込んでくる人たちって取り憑かれたっていうのも多いけれども、自分の霊力が高すぎて霊たくさん見ちゃうから、これを封じ込めてほしいっていう人もいるんですって、うん、結構、
うん、なくすみたいな、
ね、そうそう、なくすとか抑えるとか、うん、っていう人もいるらしいから。
結構難しいんじゃなかったっけ、
何がすか、
霊力って抑える
みたいな。いやもう全然そこ分かんない俺、
なんかすげえそれできないって言われてた、うん、だから
あの抑えるというよりはセーブするとか、
うんうん、なんか方法あんのかね、
うん、そうそう、パワーをねっていうのがあるから、うん、もしかしたらほんまにね困っててもう辛いんだったらそういうとこ行ってもいいかもしれないですよね。
うん、
うん、あとアストラルセックス、
うん、
すげえ気になるわ。
そっちの方が気になる ね、うん、
気になるね。
その時になんか左手も関わってくるかもしれないね、それのなんか話とも。
左手なくなったところを舐めるとかね、
わかんないけど左手だけものすごい口に入れられてて、
うん、
他の親父とかにな
かったっけ、
見えないみたいな、
イモムシっていう小説であ
ったね、そんな、
ね、
あったった、うん、気持ち悪いやつ、
ね、そうそうそうそう、
気持ち悪いやつって言っちゃあれなんだけど、
まあ、ホテル
って言っちゃ、ね、うん、そういろいろ
軍神、ね、まずい
話だから、
軍神の話してましたけども、うん、まあまあいいわ、そんな感じです。
なるほど、
もう勘弁してくれよ
いやでもやっぱあのそうだ、だからあのお便り、
うん、
去年やったじゃないですか、お便りグランプ
リ。ああやったやった。
でもう今年も終わりですから、
うん、
ちょっとそれも踏まえて改めて募集しようかなと思って、う
ん、あいいっすね、
うん、
やろう
やっぱ面白いからさ普通に、
うん、確かにね、
新しい話聞けんのは。
前回だから王者 MVP たちがまた今年も取るのか、
そうですね、
それとも新しい、うん、ね、三角木馬さんとか、
そうね、三角木馬さんはなかなか、うん、ネギ坊主さんもそうだけど、
ね、
やっぱね大量に送ってくる、
そうそうそう、
人が限られてくるっていうのはあるから、う
ん、竹山さんね、
そう、そこにちょっと新しい風を起こして、
うん、
初挑戦していただきたいなっていうのはあるんでね、
そうそうそう、
こういうのすごいいいですね、
ね、
今日のやつとかもね、うんうん、 ぜひ送っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。